聖書を朗読いたします。旧約聖書エレミア書第20章7節から9節、旧約聖書の1214ページになるかと思います。エレミア書第20章7節から9節。主よ、あなたが私を惑わし、私は惑わされてあなたに捕らえられました。あなたの勝ちです。私は一日中笑い者にされ、人が皆私をあざけります。私が語ろうとすればそれは嘆きとなり、不法だ暴力だと叫ばずにはいられません。主の言葉ゆえに私は一日中恥とそしりを受けねばなりません。主の名を口にすまい、もうその名によって語るまいと思っても、主の言葉は私の心の中、骨の中に閉じ込められて火のように燃え上がります。押さえつけておこうとして私は疲れ果てました。私の負けです。新約聖書使徒言行録第21章37節から22章の5節、新約聖書の257ページになるかと思います。使徒言行録第21章37節から22章5節。パウロは兵の中に連れて行かれそうになったとき、一言お話ししてもよいでしょうかと青年隊長に言った。すると青年隊長が尋ねた。ギリシャ語が話せるのか。それならお前は最近反乱を起こし、4000人の暗殺者を引き連れてアレノに行ったあのエジプト人ではないのか。パウロは言った。私は確かにユダヤ人です。キリキア市のれっきとした町タルトスの市民です。どうかこの人たちに話をさせてください。千人隊長が許可したので、パウロは階段の上に立ち民衆を手で制した。すっかり静かになった時、パウロはヘブライ語で話し始めた。兄弟であり父である皆さん、これから申し上げる弁明を聞いてください。パウロがヘブライ語で話すのを聞いて、人々はますます静かになった。パウロは言った。私はキリキア州のタルソスで生まれたユダヤ人です。この都で育ち、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しい教育を受け、今日の皆さんと同じように熱心に神に仕えていました。私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて獄に投じ殺すことさえしたのです。このことについては大祭司も長老会全体も私のために証言してくれます。実はこの人たちからダマスコにいる同士に宛てた手紙までもらい、その地にいる者たちを縛り上げエルサレムへ連行して処罰するために出かけていったのです。兵の中に連れて行かせそうになっているパウロですけれども、前の部分からの流れで見ると群衆の暴力から助け出された、その場面であることが分かります。それでも千人隊長はパウロのことを助け出した、救出したというわけではありませんでした。暴力から救出したのではなく、町の混乱の要因となった人物を逮捕したに過ぎないのです。まあ、彼らは自分のすべきことをしているだけであります。まあ、そこにパウロに対する感情、思いといったものは伴っていないはずです。まあ、私たちはしばしば相手がかわいそうだと思うと何かをしてあげたい、助けてあげたい、そう思ったりします。あまりにも理不尽な状況に置かれている人がいると、その人が過ちを犯したとしても少々のことは目をつぶって見逃そう、こんなふうに考えることもあるかもしれません。また理不尽な状況で自分が責め立てられたり暴力を受けたりしたならば、その不当性を訴える、そして相手を遠ざけようとするようなことをすると思います。それは相手への賠償、謝罪などを求める 言ったことが理由になるかもしれませんけど、何よりも自分の身を守ろうとする思いがあるのではないかと思うのです。パウロはまさにそういった状況に立たされています。自分がなぜ群衆から攻撃されていたのか、自分には責め立てられるようなことをした覚えは何一つない。このことを弁明する場が与えられようとしているからです。34節を見ると、千人隊長は想像しくて真相をつかむことができないので、パウロを兵営に連れていくように命じたと記されています。ここで兵営に連れて行かれる理由が分かります。真相をつかむために取り調べようとしているのです。パウロがどのような経緯でこれだけの群衆に囲まれることになったのか、群衆の怒りを買うような悪事を働いたのかなどなど、聞くべきことが多くあったというふうに考えられます。一方、パウロの立場からすれば絶好の弁明の機会です。そこでパウロは一言お話ししてもよいでしょうか、千人隊長に申し出るのです。この一言直訳するとこんな感じです。私があなたに何か言うことが正しいことでしょうか、私は話してもいいですか、いうようなことのとても丁寧な言い回しで申し出ているのです。日本語でも同じであります。いや、むしろ日本語の方がより顕著かもしれませんけれども、丁寧な言い回しを駆使することができる、日本語尊敬語謙譲語とかいろんな使い方があるので大変難しいと思うんですけれども、でもそれを使いこなすことができるのは、やはりそれはきちんとですね、その言葉を理解しているからであります。つまりパウロが片言ではなくネイティブスピーカーのようにギリシャ語を話せることが、この申し出の一言によってわかるのであります。ギリシャ語はローマ帝国の公用でありましたから、ローマ軍の千人隊長はギリシャ語を話すパウロに驚きを覚えたようです。おそらくパウロのことを反乱の首謀者と考えていたからでしょう。38節に、それならお前は最近反乱を起こし4000人の暗殺者を引き連れて、あれの言ったあのエジプト人ではないのかとあるのはそのためです。どうやら当時エジプト出身のユダヤ人が自らを預言者と称し、信奉者を集めエルサレムを攻撃しようとして、そしてローマ軍に鎮圧された、そんな出来事があったそうです。千人隊長はその出来事との関わりでパウロを見ていたというふうに考えられるわけなんですけれども、ギリシャ語を話すといったところでその当てが外れたわけであります。彼らからするとパウロが何者なのか、ますます分からなくなってしまったのです。そんな困惑に包まれている彼らの前にパウロは、私は確かにユダヤ人です、キリキア州の歴史とした町タルソスの市民です、どうかこの人たちに話をさせてください、こう願い出るのです。キリキア州はローマの属州でありましたから、ギリシャ語が話せることも合わせて千人隊長の警戒を解くのに役立つ情報だったといえます。それに加えて群衆に語りかけることの許可を求めたパウロなんです。千人隊長にどんな意図があったのか分かりません。もしかするとパウロのこの丁重な申し出、またその姿勢を見てパウロの発言を許可したのかもしれません。パウロからするとそこまでしないと自由な発言が許されないような状況に置かれているのです。逮捕されている状況である以上、当然といえば当然です。それでもこのように発言が許されたということは驚くべきことでありましょう。そんな中語り始めるパウロです。階段の上に立ち民衆を手で制したと言われます。これローマ帝国を描いた映画なので、皇帝とかですね、将軍とか偉い人が民衆に対して、また兵士に対して語りかけるような、そんなシーンを思い浮かぶようなものです。こうやってまず手をこう上げて場を制するわけです。それで語り始める。 これはローマの中である一つの形式だったそうであります。民衆の中で話すといった時にそうやって手を挙げてまず場を制して話し始める、こういう姿があったからです。ただ話すその姿、立ち振る舞いということはローマ帝国の形式に即していたわけですけれども、ローマの支配下にあるエルサレムのユダヤ人に対しては彼らの主要言語であるヘブライ語で語りかけます。まあ、厳密に言えばイエス様も話していたと言われるアラム語、まあ、ヘブライ語のまあ一つの派生した言語アラム語と言われる言葉であります。当然ながら外国語が話されている中で自分の国の言葉が聞こえてくると安心します。自分たちに直接関わることについて語られるならば、それは当然自分たちの言葉で話してもらう方が聞き入れやすいわけであります。言語としての聞き取りはもちろん内容の受け止めについても同じであります。しかも自分たちの生活する町での話でありますから、支配者であるローマの公用語で話されることに拒否感を持つということは、まあ簡単に想像できることであります。さらにパウロが弁明すると思われるのは神殿での異邦人の扱いについてでありますから、ユダヤ人の共同体の根幹に関わることです。これについて話すのに、もしパウロがギリシャ語で話したならば火に油を注ぐ結果になっていたと思われます。パウロは時に応じた形で言語を使い分けているのです。語るべき相手にふさわしい言葉で語る、そういった意味では異邦人伝道に使えるのにふさわしい知恵と能力を持っていたと言うべきでしょう。そのようにして自分に暴力を働いたユダヤ人たちに同胞として語り始めるのであります。兄弟であり父である皆さん、この呼びかけは同胞の友、同世代の人たち、さらに父という時には目上の人々への呼びかけとして聞くことができます。神殿での出来事が発端となっていることを考えると、ヘブライ語で同胞として呼びかけることは効果的でした。実際22章の2節のところで人々はますます静かになったと言われています。人々の聞く耳を開いたと言うべきか、静かに聞く姿勢を整えることに成功したと言うべきか、表現の仕方はいくらでもあると思いますけれども、人々はパウロの言葉に耳を傾け始めたのです。そこで自らの生い立ちに触れて語ります。ここには私は皆さんと同じユダヤ人として生まれ育ったんですよ、こういった呼びかけがあります。あなたと同じ立場に生きてきたそういう人間なんだ、訴えるのであります。しかも厳格なユダヤ人教育を受けて迫害の先頭に立っていたことにも触れます。このことはヘブライ語で話すことと合わせ、聴衆と同じ立場、いやそれ以上とも言えるような熱心さを持って活動していたことを確認して、目の前にいるより多くの人々に訴えかける手段の一つだと言えるでしょう。3節に登場する指導者であるガマリエルという名前があります。彼は当時のエルサレムでは著名な律法の教師だったそうであります。それは先にも出てきている箇所があったんですけれども、それは使徒言行録の5章の34節以下の部分です。222ページになるかと思いますけれども、使徒言行録の5章の33節から40節までを読みたいと思います。使徒言行録の第5章33節以下、 これを聞いた者たちは激しく怒り、人たちを殺そうと考えた。ところが民衆全体から尊敬されている律法の教師で、ファリサイ派に属するガマリエルという人が議場に立って、人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。以前にもテユダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人ぐらいの男が彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて跡形もなくなった。その後、住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにさせられた。そこで今申し上げたい。あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないんだ。一度はこの意見に従い、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上、釈放した。民衆は人たちを殺そうと考える。でもそれが神の御心かどうかわからない。神の御心に委ねようではないか。そう訴えたガマリエルの姿があったんです。つまり、それまではですね、それまでの議論と違う意見を示しながらも、それが受け入れられるほど、そして場を収めることができるほどに人々から尊敬されていたのがこのガマリエルだということがわかるわけです。パウロがこの教師のもとで学んでいたということは、中途半端な学びではなく確かな教育を受けていたことを人々に示すのです。さらに迫害した現実を告白し、それを証言する人々にも言及いたします。証言できる人々も一般人ではなく、大祭司や長老会全体という共同体の中でも信頼すべき立場の人々であることを確認し、さらに彼らからの手紙を受け、ダマスコに出向いてキリスト教会を迫害しようとしていたことを確認します。ダマスコには積極的な迫害者として旅立ちました。そのことは9章の1節2節の言葉からも明らかです。これ229ページになるかと思いますけれども、使徒言行録の9章の1節2節、新約聖書の229ページ、使徒言行録の9章の1節2節、ここで出てくるこのサウロっていうのがパウロのことであります。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで、大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ここにパウロがどのような思いで旅立っていったか、確実にですね示されているわけです。さらに本日22章の4節のところでも、今読んだところでも同じ表現がありましたけれども、この道の者たちを迫害するのです。この道とはキリストを信じる道、クリスチャン迫害、そこに仕えていたサウロの姿が確認できるのであります。ただここまで確認してきたパウロのユダヤ人としての生い立ちは何のために語られているのでしょうか。パウロは神殿を汚したことを理由に人々から訴えられたはずです。そうであるならば、神殿を汚したかどうかに関わることを弁明すべきではないでしょうか。自分はこんだけユダヤ人として敬虔な姿を持っているから神殿を汚すはずはない、そういうふうに訴えることもできたかもしれません。いや、そうしなければ自分の身が危ういことにも十分気がついているはずであります。特に自らが迫害者として飛び回っていたわけでありますから、なおのこと立法主義者の現実を深く理解しているはずです。こういった時にはこれぐらいの罰が 徹底した罰が与えられる。神を冒涜することなど、神殿を汚すことなどあってはならない。もうそのことを重々知っているパウロであります。けれどもパウロは自分の身を守るための弁明を語っているようには見えません。自分のこととして想像してみてください。何か責め立てられるようなことに遭遇したときに、まず出てくる言葉は言い訳ではないでしょうか。いや違うんです、いや私じゃないんです。こんなことを自己弁護から始まる言い訳いかに多いことか、まあ、場合によってはそんな言葉すらなく責任を誰かが押し付けようとしてしまうほどに、私たち自分の過ちをなかなか認められない現実を持っているのではないでしょうか。でもパウロは大げさではなく、この時点本当に生死にかかる状況に置かれています。語る内容次第では殺されてしまう可能性があるんです。必死に身の潔白を訴えなければならないはずです。それでもパウロは身の潔白を訴えたり、自分の命を助けてほしい、そんな訴えをすることはしませんでした。パウロが弁明するのは自己弁護のためではなく、キリストを述べ伝えるためになされていました。エルサレムで苦難が待ち受けてくるいうことが示されて、なおパウロは20章の24節の言葉を語っていることを繰り返し覚えておきたいのです。そこにはこういった言葉がありました。使徒言行録の20章の24節、主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かしするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。こう断言するんです。自分の命を惜しまずキリストの福音を明かしするために使える強い思いがあるんです。これはキリストの福音によって変えられた者の感謝の応答です。そこに至るまでは律法を遵守することによって神と共に生きることができると信じて疑わなかったものであります。ユダヤ人の中でも厳格な律法主義者だったからです。そんな彼がキリストを信じる信仰によって、思い新たに新しい命で神と共に生きることができるというふうに示され、変えられたんです。そして福音を明かし、述べ伝える伝道に押し出されているのであります。たとえ迫害があったとしても、その歩みを止めることは考えられないのであります。先ほどのエレミヤ書の言葉が振り返ってもそうです。主の言葉に触れ、その恵みを受けた者は押さえつけようとしても、それを押さえつけることができないくらい神の言葉に生かされているんです。パウロの命をかけてでもいうぐらい、生涯をかけてなすべき出来事に出会うことができるのはどれだけ幸いなことかと思います。それでも生涯で一事を成し遂げるためには、さまざまな犠牲が伴うことも十分に考えられるのであります。たとえそれが自分の命であったとしても、それを喜んで捧げる覚悟がパウロには与えられているのです。そしてそれが敵対者に対してもキリストを明かしするという弁明に導くのであります。信仰者にはそれぞれに与えられた形でキリストを弁明する機会が与えられます。このことを言葉として理解していても、実践することに困難を伴うことがあるかもしれません。私たちは伝道というと身近な人々に向けての事柄として考える節がないでしょうか。あまり敵意を持って向かってくるような人々のことを想定しないのであります。それは私自身も否定できない部分があるように思います。というのも、正直なところ、教会に集められている人々に向けて語ることが中心になっている。そういうよりも、それで手一杯になってしまっている現実があります。もしかするとこれも現状における私自身の言い訳かもしれません。 それでもそれぞれに与えられた形があるということに思いを巡らすとき、私たちはキリストのご受難をこの時期思い起こさずにはおれないのではないでしょうか。十字架の裁判において何も弁明することのないイエス様の姿が福音書にはそれぞれに記されています。それはイエス様には弁明が必要なかったからです。言葉を持って何かを説明するという必要がなかったのです。十字架の苦しみ、死と復活、そして天に上げられた後、聖霊降臨によって神の言葉が広く告げ知らされるからです。十字架の時点でシエスが語る言葉、それは何もなかったのであります。それでもイエス様が苦難を遠ざけるために弁明することができなかったわけではないでしょう。イエス様は神様のそのご計画をすべて知った上であえて弁明することをなさらなかったのです。それは神様の御心が行われるようにとの祈りに導かれた十字架への歩みだったからであります。そもそもイエス様ご自身が神の言葉として地上に生きてくださった方ですし、そのすべてが神を明かしする唯一の存在であることを知らされている私たちです。イエス様をキリストとして信じる信仰の歩みは、このように神様の御心に、神様の御言葉に委ねる歩みであります。その姿を通し神様の言葉を聞くのです。もし私たちが敵意を持って向かってくるような相手と向き合わなければならないといった時に、すぐに相手を解き伏せようとしたり弁明することに思いを向けたりすることでしょう。それでも目の前にいる人が神の救いのご計画に入れられているという希望を失うことなく伝道に生きることが信仰者の歩みです。そして多くの人々が救いの計画に気づくきっかけとなる使命を帯びているのです。暴力的な敵対者がいたとするとやっぱり怖いんです。恐れを抱くんです。逃げ出したいんです。距離を取りたいんです。あのサウロの姿を思い起こしてください。エルサレムにいた人たちはパウロを恐れました。キリスト教会迫害し、今日のパウロ自身の言葉でもありました、殺すことさえ厭わない。そんな姿を持って向かってくる者をできれば距離を取りたいんです。でも結果どうだったか。サウロはパウロとなって誰よりも大きな働きを成し遂げたと言っていいほどに主に仕えるものに変えられたのです。私たちがあまり苦しみを受ける必要はありません。しかしその目の前にいる人が変えられる可能性があるということを知るときに、少なくともその人のために祈ることができるはずです。神様にあの人に働きかけてください、あの人を悔い改めと導いてください、またそのために必要であれば自分を用いてください、こういった祈りの中でなすべき働きが与えられるということが必ず起こってくるはずです。そのような神様のご計画の中の一つの器として用いられるために、私たちは信仰の歩みをなしているのであります。そしてそのような私たちがなすべき弁明は、いつも主によって生かされている自分であるということを土台に発せられる弁明の言葉であり、また明かしする行動であります。この弁明という言葉をたどっていくと、ペトロの手紙1の3章の15節16節の言葉に行き着きました。新約聖書の432ページになるかと思います。ペトロの手紙1第3章15節16節、 432ページの上の段の終わりの方です。ペトロの手紙1第3章15節16節、心の中でキリストを主と崇めなさい。あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい。それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさい。そうすればキリストに結ばれたあなた方の良い生活を罵る者たちは悪行を言ったことで恥じるようになるのです。ぬんと続いていきます。信仰者はキリストによって生かされていきます。しかも明らかに変えられて生かされていくのであります。それは自分を中心に生きるところから神を中心にして生きるところに導かれるという大きな変化です。パウロはこの弁明によって誰よりもユダヤ人として厳格に生きてきた自分がキリストに従う者に変えられた姿を明かしようとしているのです。そのためにそれまでの自分の生い立ちを伝えているのであります。決してこれだけ自分がユダヤ人として生きていたんだから神殿の汚すようなことはするわけではない、するわけないじゃないですかというのは自己弁護のためではありません。そんな私すら変えてくださったキリストの恵みがあるのだ、ここに思いを向けようとするのであります。私たちもこのキリストを明かしする備えを常に持ちながら地上での歩みを全うするものでありたい、そのように願うのであります。またそのために必要な備えを弁明の言葉として常に覚えておく必要があると思うのです。あなたは教会に行ってるんですね、クリスチャンなんですね、じゃああなたの信じているそのキリスト教は何ですか、救いは何ですか、そう聞かれた時に自らがきちんと答えるべき言葉を持っていてください。またその言葉に基づいた生活を通し主を証しするものとして使えることができるように祈り求めてください。そして私たちの歩み一つ一つが主に使える喜びであるということを教会全体で証ししていくことが伝道の第一歩だと言えると思います。主があなたを祝福してくださり、あなた自身が喜んでキリストと共に生きる姿が何よりも証しとして用いられるのであります。私ども一人一人が主を述べ伝える器として証し人として用いられますように祈りを持って新しい週間共に歩んでいきまいりましょう。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、あなたの召しによってこの主の日の礼拝に集められ一週間を始めることができますことを感謝いたします。連と第三種の主の日を迎えました。私もが主のご受難を覚えながら自らの罪を悔い改め、またその罪を許された者として喜び歩んでいくことができますように。パウロが苦難の中でも自らのことよりも自らを変えてくださったキリストを証ししたように、私たちもあなたに救われた喜びに満たされ、あなたを証しする者として御言葉と共に生きる道を確かに歩ませてください。そしてこの礼拝から始まる新しい週間の歩みの上にあなたの祝福を豊かに注がれますように、一人一人の生活の場にあってあなたが共にいてくださり、あなたの御心を示してくださいますように、この世界のすべてのところにおいてあなたの御心が示され行われますように、争いの中には平和をお与えください、苦しみのある者には平安をお与えください。あなたの御言葉がこの地上すべてにおいて語り示され、まことの平和と平安のうちを歩む地上のものとしてくださいますように。またこの交わりの中で信仰の歩みを共にできずにいる一人一人の上にもあなたとの出会いが示され、信仰へと導かれますように。そしてこの交わりに加えられ共に御国への歩みを一つにすることができますように。 整え導いてください。病や老いの中で不自由な生活を覚えたり不安を覚えている者たちがあることを覚えます。その看病にあたるものもあります。どうかそのような一人一人に必要な道を示してください。また状況が整えられて礼拝の招きに応えることができますようお導きください。教会はこの働きを顧みてください。教会学校の生徒また保護者にあなたが出会ってください。またそのために使える働き人を顧み用いてくださいますように。隣接する豊橋朝日子どもへの働きも覚えます。どうかあなたの御言葉とともに健やかな成長が与えられますように、園児保護者職員の一人一人をあなたが祝福を持って導いてください。特に巣立っていった園児一人一人が新たな歩みにおいてもあなたの守りの中歩んでいくことができますように。またその年度の変わり目にあって一人一人の生活の中でも新たな思いを持って歩み始めようとしている者たちがあることも覚えます。どうかそれぞれにあなたの御心を示してください。行くべき道、行くべき道にための備えをあなたが示してくださいますように。また示されたことをあなたの御心として受け止め歩む応答の道を歩ませてください。私どもの働き一つ一つがこの地域であなたを知らずに過ごしている人々にあなたのことを明かしするものとして用いられますように。何よりもここに集められている私ども一人一人があなたの御心に喜んで耳を傾け御言葉を携え一週間を歩み始めることができますように。そして再び一週間の歩みの後この礼拝へと帰ってくることができますように。私どもが御言葉を聞くことから始め御言葉を聞くために帰ってくるあなたの御言葉を中心とした一巡りを歩むことができますように、聖霊の助けと導きをお与えください。今与えられましたこの時を感謝して私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。